皆さんこんにちは、ビータです。今回はですね、ネットワークビジネス選定の9つのポイント、それとその理由についてですね、この音声にて情報をお届けさせてあげたいと思います。はい。近年になりましてですね、急に、またネットワークビジネス業界が賑やかになってきています。私の住む、この某都市にもですね、私の知る限りでも今年だけでも2社の新たな MLM 企業が立ち上がってまして、結構ド派手な、グランドオープンセレモニーがあってます。そのうちの1社はですね、実は私の、親友がですね、トップディストリビューターとなってましたので、ゲストで、招待されまして、お祝いに駆けつけております。はい。それからビットクラブですね、仮想通貨ですね、暗号通貨のマイニングサーバー、これを、購入しませんかという MLM ありましたよね。今もありますけれども、ここ数年のビットコインのですね、停滞に伴いまして、マイニングコストが、かかりすぎてしまったということで、要はもう、稼げなくなってしまってるんですね。で、そのビットクラブのトップリーダーたちがですね、また新たな、別のですね、MLM を流行らせていたりしています。ジュビリーエースとか VCI などといったものですけども、他にもありますけども、こういうものがですね、最近巷で流行ってます。はい。それからですね、インターネットに精通されている方は、このネット上で大ブレイクした某ね、旅行のネットワーク、はい、ご存知、ワールドベンチャーズ、世界の格安旅行のネットワークビジネスですよということで歌って、この3、4年ぐらいですかね、結構人気になったんですよね。で、この旅行の MLM は非常に相性がいいと、インターネット上 でこれに付随してインクルーズという、クルーズ船の豪華客船の MLM とか、あとジフトラベルといったような同じく旅行系のネットワークビジネスも、流行ってきてます。ちなみにですね、私は個人的にはインクルーズはいいんじゃないのかなと思ってますよ。はい。ただちょっとワールドベンチャーズ、これはもう完全にアウトですね。そのワールドベンチャーズがどうしてアウトなのかという理由に関しましては、私の公式サイトビビタの部屋のですね、中に MLM 解体新書という結構長い記事をですね、お届けしてますので、そちらをご覧になっていただければと思います。音声レポートでもですね、取得することが可能です。この音声レポートは紹介コードプラス M という小文字を入力していただくとですね、音声でレポートが、取得できます。こちらは第5話までね、しっかりと分析かけてますから、第5話までありますけども、ネットワークビジネスやられてる方は非常に、面白い内容に仕上げてますので、ご覧になっていただければと思います。はい。それから、ネットワークビジネスが再びブレイクし始めた理由として、昨今ですね、インターネット上のビジネス、このネットビジネスで稼げなくなった人たちが増えてきたことも挙げられるんですね。ネットビジネスで稼げなくなった人の中にはですね、もうすでに普通のサラリーマンに戻ったり、あとトラックので運転手をやっていたり、私の知り合いはですね、宅配便の配達人をやっていたりとか、様々なんですけども、そもそもネットビジネス、これイコールアフィリエイトですよね。このアフィリエイトの元祖っていうのは、実はネットワークビジネス、MLM なんですよ。仕組みほんとそっくりなので、内容を知っていただくとですね、なるほどとご納得いただけると思うんですね。ですので、このネットワークビジネスを始めた方も増えてきていることも事実です。ではですね、ここでなぜネットビジネスで稼げなくなってしまったのか、その理由をいくつかちょっとご紹介差し上げたいと思うんですけども、まず一つ目に、情報商材系、これ高額塾ってあるじゃないですか、3ヶ月コースで30万とか50万とかね、取る高額塾ですよ。ネットビジネス稼げる系のものです。これをプロダクトローンチって言ってド派手な広告を打って、メールアドレス登録すると1話2話3話4話5話って、流れてきて、その都度感想を書いて、プレゼントをお受け取りくださいみたいな、で最後まで誘導して最後に高額塾をドーンと販売するというこの手法ですけども、この販売手法でですね、この情報商材を売ってた輩がですね、先日ついに逮捕されました。はい。 ただこれはですね、詐欺まがいではなくて、もう本当詐欺商材をやってしまったんですね。 FX の投資案件っていう風に歌っていましたけれども、実はこの中身っていうのは完全に詐欺商材だったということです。まあ、このように、まあ、ほとんど多くのですね、情報商材っていうのは私が見る限りでは9割以上がほぼ詐欺に近いもの、詐欺商材だと、まあ、思っていただいて構わないと思いますけどね。まあ、この実はこの事件以降ですね、情報商材を扱う情報系アフィリエーターの人たちっていうのはね、ですね、もう本当激減しました。まあ、しかしながらですね、情報商材系のネットビジネスはちょっとやっぱりこう詐欺まがいっぽいんですけど、それだけじゃなくて、こうまともなネットビジネス、このまともなネットビジネスって何なのっていう話かもしれませんけども、これもですね、結構近年、悲惨な状況となってます。例えば SEO 対策が必要なサイトアプリですよね。これ私もやってましたから、はい。まあ、今もちょこちょこやってますけど、はい。これはですね、Google の検索エンジンのアルゴリズムがここ数年で大幅に改修アップデートされてしまいまして、で化粧品とかサプリメントなどのアフィリエイトサイトがですね、もうこぞって検索ランキングの上位に表示されなくなったんですね。まあ、このことをランキング圏外に飛ばされたなんて言いますけれども、まあ、そのために、多くのまともなアフィリエイターさんがですね、ネットビジネス業界から撤退せざるを得ない状況になってしまったということです。はい。あとその他は PPC ですね、広告出稿です。これペイパークリックという方法、これでまあアフィリエイトで稼ぐという手法があるんですけども、まあ、PPC といえばですね、このヤフーのプロモーション広告、これがもう主流だったんですけど、実はヤフーがいきなり PPC 配信してしまったんですね。まあ、これもアフィリエイターさんにとってはね、やっぱかなり痛手となってしまってます。でちなみに Google にも PPC あるんですけども、まあ、まだ今のところ利用できますけれども、まあ、これもね、ちょっと時間の問題なのかって思うんですよね。これなぜかというと、個人のアフィリエーターさんのですね、PPC 広告、これですね、1ページのペラ広告とかを出稿してるんですけども、結構オーバートーク、炸裂、あと顧客の心理をもう煽ったりしてね、もう本当劣悪なペラサイト、本当薄っぺらな1記事のみで構成されたサイトのことなんですけども、これが未だにはびこってるんですね。ですからもうね、撤退せざるを得ない状況に追い込まれてるんじゃないのかなというふうに個人的には思ってます。はい。このようにネットビジネス業界っていうのはですね、完全に真冬の時代へと突入しておりまして、もう全く春が見えない状況に陥ってます。もしかしたらこの音声をね、聞かれているあなた様もね、アフィリエイト業界に懲りてネット上さまよっていたら、まあ私のこの音声をね、聞かざるを得ない状況になってしまったという方もいらっしゃるのかもしれません。はい。でね、まあそういう方々は皆さん一様にこういうふうに思ってると思うんですよ。一体ね、どのネットワークビジネス、ね、MLM を私は選べばよいのって、そのように悩まれている方って結構いらっしゃると思うんですね。で、もしくは、今、何らかのネットワークビジネスに携わっていて、この先本当にそのネットワークビジネスに自分の大切なお時間と、それからお金を投資しても大丈夫かしらってね、不安に思われている方もきっといらっしゃることだと思います。そこで、この私のプロフィールは公式サイトの方をご覧になっていただくとしっかりと書いているので、ちょっとそちらをご覧になっていただきたいんですけども、まあ、私はですね、実はネットワークビジネス歴15年です。そして、アフィリエイトサイトなんかのネットビジネス歴、これも7年なんですね。この私ビビタが、はい、ネットワークビジネス選定の9つのポイントとその理由と題しまして、あなた様が、はい、MLM をお選びになる際の、重要な9つのポイントをですね、この音声で徹底的に解説させていただきたいと思います。じゃあ9つのポイントいったら何があるのか、はい、ざっと9つ挙げてみましょう。1つ目、これが成長期にあるか、2つ目唯一無二であるか、で3つ目市場性が広いか、4つ目長期にわたる日本国内での実績っていうのは、これ臨床値とか体感データとかそういうものです、これがあるのか、で5つ目知名度が今度は高いんじゃなくて低いか、はい、そして6つ目未来永劫を変わらないものなのか、そして7つ目報酬を獲得しやすいか得やすいかですね、で8個目、会社の人たち、この MLM 企業を、経営しているこの会社の人たちや、その MLM ネットワークビジネスに参加されている方々の人たち、この人たちは人間性に優れているかということ。そして最後です。ここ重要ですよ。そのネットワークビジネスのあなたが参加しているそのチームはネット戦略を展開していますかという、この9つの項目がクリアできているかというところをポイントにお話お伝え差し上げますので、お聞きになっていただければと思います。ぜひですね、紙と鉛筆をご用意していただいて、あなたが選んだネットワークビジネスがこれから私がお伝えする9つのポイントに合致しているのかということをですね、チェックなさってみていただきたいんですね。では参りましょう。大丈夫ですか？はい。では一つ目ですね、成長期にあるか。はい。まずですね、このことを掲げさせていただきました。ちょっと音声では分かりにくいかもしれませんけれどもね、ちょっと聞いていただきたいんですけど、企業にはですね、成長カーブ、またの名を企業成長の S 字曲線とも言いますけれども、この企業成長カーブというものがあります。で、この成長カーブっていうのは、黎明期、次に成長期、そして最後に低迷期、これ停滞期とも言いますけど、こういうふうにですね、企業の成長の状態がですね、もう、どんどん遷移していくんですね。推移していくんですよ。で、公式サイトの方ではですね、この記事に合致した、ところに、絵もね、入れてますので、ぜひご覧になっていただきたいんですけども、もしもですね、あなたの参画しているネットワークビジネス会社がですね、企業成長 S 字曲線の、低迷期、もう成長期が終わって、低迷期になっちゃってるといった場合、あなたがいくら創意工夫を凝らして、その MLM 企業の売り上げを伸ばそうと、必死になってもですね、それは下りのエスカレーターに乗って上を目指しているようなもので、なかなか思うように成果を上げることなんてできません。はい。これ私経験してます。はい。またですね、あなたのそのネットワークビジネス会社がですね、黎明期、まだ成長期に届かない黎明期であった場合、いつその暗闇から抜け出せるのか、成長期に入れるのかっていうのはですね、これまた誰にもわかりません。ね。まあ、先ほど申しました通りは、実は私、何を隠そう、過去にね、この経験してるんですよ。過去に携わっていた外資系 MLM の企業、これも私が参画した時点で、思いっきりね、もう低迷期に突入していたんですよ。まあ、それなりに結果出しましたけど、やはりこの状態で、ぶち抜く結果を出すことっていうのは難しいですよね。うん。で、私、実はこのこと、全く知らされてなくって、もう本当自分の参加したネットワークビジネス企業はすごいんだと。その会社のね、まあ、雰囲気と、そして、まあ、アップラインの情報、アップラインの方はね、悪いふうには言いませんからね。はい。この情報のみで判断していました。まあね、しかしながら、年々、この、外資系のね、ネットワークビジネスに参画する人たちが減少していったわけですよ。で、やっぱ、僕はもう本当これはおかしいぞと思ってですね、自分自身でこのネットワークビジネスのこの会社の売り上げを調べましたところ、もう完全に低迷期にもう突入していたということが分かりまして。で、しかもそれ以降もですね、売り上げはですね、実はこの音声を撮っている、今現在に至るまでずっと下降の一途を続けています。はい。そういう現実を知ってしまったんですね。で、その、ネットワークビジネスの、日本の売り上げっていうのはですね、最高時に比べておよそ今現在3分の1までダウンしてます。ね、30% になってるってことです。ピーク時の売り上げに比べて。ということは、日本市場だけで、そのネットワークビジネス企業の組織を作っていた場合、トップリーダークラスのコミッションも、まあそれに、ね、売り上げに追従しますからね。まあざっくりとね、まあ3分の1までダウンしてるんじゃないのかなと思います。まあ当時私の知っているね、その外資系 MLM のトップリーダーの方の月収っていうのは、まあ1000万近く獲得していましたのでね。まあおそらく今ではまあ月収300万円台とかに、まあそれ以下なんじゃないかなと思うんですけど、まあダウンしているんじゃないかなと。で、この売上のダウンが、この先でですね、右肩上がりの V 字の回復、上昇を果たすのか、それいつになるのかって、これまたですね、わからないですよね。はい。もしかしたらそのままもう下降の一途辿るんじゃないのかなとさえ思ってしまってます。はい。ちなみに、私は今ではですね、 まあ、起業家の顔以外に、私自身は、個人投資家という顔も持っています。ですのでね、まあ、まあ、株価とか、株価のチャートとか、為替のチャート、これよく見るんですよ。で、実際、トレードもやってます、私。で、これらのですね、株式とか為替の相場で、まあ、よく使われる用語に、トレンドというものがあるんですけども、はい。相場が上向きになることを上昇トレンド。で、下向きになることを下降トレンドって呼ぶんですね。で、このうちの下降トレンドというものはですね、ブル。これ熊の手って言うんですけど、ブルと言って、もうガッと下がり始めると、相場はもう勢いをつけて下降し続けるんですよ。で、こうなると、反転して上昇する可能性っても極めて低くなります。これとですね、今、先ほど私が申し上げた、この MLM 企業のですね、業績ってとてもよく似ているなって思ってます。つまり、下降トレンドで売り上げを形成している場合、要はもう売り上げが年々ダウンし続けている場合、その MLM 企業にはもう安易に乗るべきではないということですね。まあ、どんなネットワーク企業を選べばよいのか、それはですね、まあ、成長カーブの、黎明期からね、成長期。これに入った瞬間のネットワークビジネス主催会社を選べば良いです。ここ本当に重要です。そしてですね、もう、あともう乗っかっちゃうわけですよ。成長期の乗り始めたところに乗っかっちゃって、一気に会社の売上と一気にあなたの売上、コミッションも上昇させてください。上昇できますからということをお伝えしたいわけですね。はい。これが一つ目でした。ポイントの一つ目。で、二つ目のポイント、これ唯一無二か。はい。もう他社が絶対真似できないものか、ということです。はい。まあ、次に、そのですね、ネットワーク主催会社の取り扱っている、サービスや製品についてお伝えしたいと思います。これはですね、もう一度申し上げますけど、絶対に唯一無二でなければなりません。で、この時点でですね、残念ながらサービス系の MLM っていうのは消滅します。これサービス系 MLM、これ何かというと、これあの MLM 解体新書でも述べてるんですけども、まあ投資系、仮想通貨含みます。これとか、あとまあワールドベンチャーズとかのこの旅行系、これもサービス系。あとは、保険とか、共済、これプライム共済って有名ですよね。こういった類の MLM。これらは物がないわけですよ。サービスによって成り立ってる。これ、サービスっていうのはですね、まあ、なぜならばね、これはサービス系 ML と呼ばれるものは、物理的な形がないんですよ。もう手に取れるものではないですよね。そのために、まあ、その MLM 主催会社の財力さえあれば、少しだけ知恵を働かせて、さらに良いサービスを組み込んで、で、後発組の MLM としてオープンさせればですね、そのサービスと同じサービス系 MLM を出し抜くことができるんですよ。要はですね、もうイタチの追いかけっこなんですね、こういうのって。で、そういうのが、いつ、何時現れるか分かんない。ライバル会社が現れるか分かんない。はい。これなんでしょうね。IT 業界とか見たら分かりますよね。まあ、コンピュータ関係の企業とか見たら、10年前と今現在ってもう企業もう塗り替わってるじゃないですか。トップ、売上のトップが。昔なんかね、GAFA とか、Google とかね、Apple、Facebook、Amazon。これが、まさかその世界を牛耳るなんてことを、まあ、20年前にしましょうか。それを想像できた方っていないでしょ。それぐらいやっぱ移り変わりって激しいんですよ。形のないものは。はい。これと同じ類ですよということを私は申し上げてます。やっぱ権利収入なのでね、未来永劫続くものでなければならないと。うん。まあ、本当ワールドベンチャーズ、もう現にね、もうボロッカスインクルーズにやられてますよ。はい。もう、まあ、これはね、本当ワールドベンチャーズっていうのは旅行ポイントは1年で消滅するのに対して、インクルーズっていうのは、この旅行ポイント消滅しないんですよね。あと保険の MLM をさらにサービス内容の良い、後発系の MLM がですね、もう、パイを、取ってきてます。で、それも私も見てきました。もう要するに、これらはですね、もう数のからくりなんですよ。組み合わせ。要はですね、確率の計算なんですね。うん。この数のからくりでサービス系 MLM はですね、何とでもなるわけです。後からライバルにやられるリスクが高いために、継続的な権利収入にならないと。もうこれ断言しますよ。これほんとね、僕15年 MLM やってますからね、こういうことをね、力説できるんですよ。未来に可能性があるなと思って、安易にね、参加して、 10年20年経ったら他のサービスにやられちゃったとか言ったらもうね、もうシャレにならないですからね。ここだけは気をつけてください。これもう一度言っときますけどね、本当にね、サービス系形のない MLM を集中的にやることはとっても危険ですよ。これ本当にもう何度も言っておきますよ。うん、本当に危険なんで、はい。投資系 MLM とかはもう本当ね、もろにね、数のからくりのビジネスだと私は思ってます。まあ、こうは言ってもね、こういうのを、いいなと思って、例えば暗号通貨系とか結構あるじゃないですか。今でもいっぱいありますけども、アービトラージとか、ね、これジュビレースとかもそうですけど、こういうのはですね、さっと稼いで、稼ぎ抜くっていうことを目的としているのであれば、まあ私はそれでも良いかなとは思いますけど、まあちょっと私はちょっと力入れられないです。やっぱ信用信頼もなくしますからね。あなたのせいじゃなくても、会社そのものが消えたり、サービスが他の良いサービスが出てきたりとかして追い抜かれたりとかしたら、やっぱりですね、あなたのせいじゃないにしても、紹介した相手から信用信頼を失ってしまいます。うん。なので、やっぱり MLM っていうのは、これ物販系がいいんですね。うん。未来永劫を愛され続ける製品がもうベストです。はい。例えば、これネットワークではないんですけども、陽明臭とかすごくないですか？ね。もう名前もラベルも何一つ変えずにずーっと国民に愛され続けてますよね。私の亡くなったおばあちゃんも亡くなる直前までずーっと陽明臭を愛し続けていました。もしもですね、私は、この陽明臭がネットワークビジネスを、やってたという情報が入ったらもう真っ先にね、飛びつきますよ、きっとね。あともう一つはもうミキプルーンさん。これミキプルーンさんってね、もうミキ商事さんが MLM 商品として扱ってるものですよね。ミキプルーンももう姿形変えずにずっとね、製品を流通させ続けてますよね。中井貴一さんなんかもテレビコマーシャルで採用してすっごいこう、イメージがいいじゃないですか。実はこれね、ミキプルーンは私が中学時代、もう今から30年以上前ですよ。に、私の母から飲まされていたものがミキプルーンだったわけです。と、これ確かに良かった。美味しかったし、なんか体の調子良かったって中学の時分かったのかっていう、話もあるんですけど、まあ目にもいいですよね、ミキプルーンってね。プルーンっていうのは。同じ製品がね、未だに、何一つ変えることなく、ミキ商事で取り扱われているというわけですよね。まあミキ商事さんはね、もうすでに成長期ではないので、私がネットワークビジネスを始める上での選択肢からは、外れてしまいますが、もしも今、成長期に入る段階だったということだったら、私はですね、ちょっとこのミキプルーンさんも参加してもいいのかなっていうふうに思ったりはしますね。はい。ちょっとここで、サプリメント。これにちょっとフォーカスしてお話をしてみたいと思います。はい。先ほど申し上げました陽明臭もミキプルーンさんも、実はこれ、サプリメントに属します。しかし、これ両者ともにですね、とてもユニーク性に富んだ製品ですよね。他社に類似した製品っていうのはないじゃないですか。このようなものがですね、ネットワークビジネスには向いてます。要は、他社にはないものなので、浮気されないんですよ。ところが、ちょっとサプリメントのフォーカスでお話っていうことで聞いていただきたいんですけども、ところが、マルチビタミンとかですね、マルチミネラルといったサプリメントだとどうでしょうかと。これが、大手外資系 MLM で、超有名なアムエさんとかニュースキンさん。これをちょっと例にとって、お話ししますよ。はい。共に主力製品っていうのはビタミン剤とかミネラル剤なんですね。アムエさんにおいてはトリプル X、ニュースキンさんにおいてはライフパックという、名前のマルチビタミン、マルチミネラルのサプリメントが主力製品となっています。確かに、この二大巨頭のサプリメントっていうのは人気なんですね。しかし、売上は確実に下降の一途をたどってます。まあ特にね、このニュースキンさん、売上、やばいっすよね。もう下げ幅、激すぎますよね。ほんとピーク時から今現在に至るまで。ピーク時が850億超えてたんですよ。これ1997年ですかね。1998年。1998年に、850億を超えました。日本市場で。ところが今現在、実はもうね、300を切ってんですよ。280億とかね、なんかそんな感じ。ね。まあ、ほんとこれ、ほんと、先ほど最初のね、一番目に申し上げた成長カーブ。これのね、どこに位置しているのかっていうのはもうね、この音声聞くだけでわかりますよね。はい。まあ、この理由ですけど、やっぱりライバルが多すぎるからなんですよね。ニュースキンさんのライバルっていうのは、インターネット市場が賑わう前まではアムウェイさんが主でした。ところが、その後、後発系、外資系 MLM 企業も、どこも同じようなね、類似したサプリメントを掲げて日本市場に上陸してきたんですね。そのためもライバルだらけになってしまいました。まあもともと、この MLM ネットワークビジネスというのは、 ビタミン剤のような毎日摂取する必要のある日常消耗品と相性が良いため、まあ、当然、後発組のですね、MLM 企業も同様にビタミン剤などのサプリメントを引き下げて勝負を仕掛けてくるというのは、まあ、当然といえば当然ですよね。そして、さらに売り上げを加工させる原因となったのが、インターネットの登場なんですよ。ね、ネット上見てみてください、今ね。アメイさんとかニュースキンさんが取り扱っている製品の類似品がもう横行しまくってます。もうビタミン剤とかで、楽天とかで検索してみてください。もう5万と出てきますから。はい。しかも、それら製品っていうのはネット上にたくさんいる、個人で広告の代理店事業を営んでいる、いわゆるアフィリエーターさんへですね、まあ、広告料を支払って、SNS とかウェブサイト、Facebook とか Twitter などにバンバン広告を出しまくってるんですよ。見たことありますよね。で、これら個人のアフィリエーターさんは、とにかく広告の出し方めっちゃうまいです。ランキングサイトなんて見たら、まあ、わかると思うんですけど、相当綺麗なね、第1位、このサプリメント、第2位、このサプリメントってやつ、これめっちゃうまくね、記事作成しますよね。はい。で、この1位のサプリメントって、そのアフィリエイト報酬が高い企業をあえて上に乗っけてるわけですよ。で、その広告を見た1億人のネットユーザーのね、皆さん、まあ、あなたさんも含まれますよ。迷わずにこの第1位のランキングされたサプリメントを、まあ、購入しちゃうというわけです。はい。まあ、他にも、楽天とかアマゾンでもですね、アムウェイさんやニュースキンさんの、主力製品の類似品がバンバン売られていますので、当たり前のように、リアル口コミのですね、MLM 製品の売り上げっていうのは、軒並みダウンするのは、誰が考えても、もうわかることですよね。はい。つまり、いいですか？ね。サプリメントのような類似製品があるような物販系 MLM には参画してはいけないということです。はい。まあ、類似品が多いサプリメントとして、マルチビタミン、それからマルチミネラルをですね、今挙げさせていただきましたけども、他にもですね、ありますよ。こういう、サプリメント扱ってると、結構ライバル多いので、インターネット上とかもライバル多いので、まずいです。いいですか？ DHA、EPA、それから乳酸菌、食物繊維、ルテイン、酵素ドリンク、水素水、プロテイン、などなどです。はい。ちなみにですね、私はですね、まあ、この音声聞かれてる皆さんに、お伝えしたいものは、実はサプリメントではありません。まあ、これはね、まあ、無料コンサルの申し込みをしていただいたら、明らかにさせていただきますけど、こういった今挙げた類のものではないってことです。興味ありませんか？はい。次行きましょう。三つ目。これ市場性が広いか。はい。では市場性についてお話しましょう。ここでですね、一番に挙げることって何かというと、老若男女問わずに必要とされているものなのかということです。この時点でもですね、サービス系 MLM の多くは脱落します。世界旅行なんてね、忙しい日本人の方が、そんなに気軽に行けるわけないですよね。また、世界旅行を旅したいというのであれば、若い世代にはですね、ニーズがあっても、まず、高齢者の方にはニーズがありませんよね。もっと日本の美しい景色を、国内のね、名湯の温泉に浸かりながらゆっくりと見たいというニーズの方が、はるかに高いっていうのは想像できますよね。まあ、他、化粧品を前面に出している MLM 企業もですね、もうこれ完全アウト。なぜならば、これ、今日本っていうのは少子高齢化であることを日本国民全員が知ってます。つまり、美よりも健康なんですよね。20代や30代よりも60代や70代なんです。今の日本っていうのは。そして、60代、70代の方々が必要とされている、もの。これも健康ですよね。で、この健康。この60代、70代が必要としている健康というものに関しては、まあ、ビジネスとして20代とか30代の方も取り扱いたいって思いません？ねえ、だって60代、70代の段階世代のちょっと上の方々のが一番そのお金持ってるんですよ。うん、要は、ちゃんと物を購入してくださるんですね。こういうところに、まあ、ビジネスとして20代、30代の若い方々が取り組む上でも、重要だと思うんですね。はい。そうですよね。で、じゃあこれがですね、健康じゃなくて美だったらどうなのって。美をニーズとしたものであった場合は、まあ、20代、30代の方にはニーズはあるでしょう。ただ、60代、70代の方にはもう勧められません。もう本当に美よりも健康なので。 で、20代、30代の方々の中だけで必要とされているもの、それがまあ美ということですね。しかしですね、もうちょっとさらに言ってしまいますよ。20代、30代の方っていうのは、正直、お肌とか結構綺麗じゃないですか。まだもちもちして潤いもあるし。ということは、化粧品の美というよりも、もっと洋服、ファッションでおしゃれをしたいというニーズの方が、これまたはるかに高いわけですよ。なので、化粧品はね、まだまだ潤いのある肌を持っている20代、30代、まあ、特に20代の方、これはね、まだまだ僕は響かないと思いますよ。もう100均の化粧品で十分と思っている若者はまだまだ多いです。まあおそらくね、8割以上の方がそうだと思いますよ。そんなことないでしょう。60代、80代の方にも美のニーズはありますよ、って言ってね、思われる方もいらっしゃるかもしれません。これね、僕がね、言いたいことは、私はね、必要不可欠なもの。この必要不可欠っていうところは重要なものは何ですかってあなたにとってるんですよ。美容にかけるお金と健康にかけるお金。ね。同時にかけるっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、やっぱり年金生活に頼られている方、どっち取るかって言ったらですね、もう間違いなく健康にお金をかけます。はい。日本人の人口ピラミッドで、一番多い人口層である60代、70代は、最もお金を持っているそうです。これも先ほど申しました。この層の方々が一番必要としているものは、健康なんだということに、気がついていただきたいんですね。はい。それから、60代、70代のシニアの層の方々は、これ、実はコミュニティを大切にします。人と人とのつながりを重んじるんですね。特にシニアな女性ほどその傾向は強いです。つまり、60代以上の女性に受ける健康に訴求できる製品。これが重要だということを、お伝えしたかったです。はい。続き行きましょう。4つ目です。はい。長年にわたって日本国内で実績。これ実績っていうのは臨床値とか体感データです。これがあるか。はい。これね、まず最初に申し上げておきたいんですけども、日本人はとにかく用心深い人種です。まあ、他の国でね、流行ったものだからといって、今の日本人は飛びついたりすることはありません。しっかりと日本国内でお墨付きのある実績を持った製品であることが重要です。このように述べると、アムエさんとかニュースキンさんのような海外 MLM 企業の製品はですね、日本上陸前、まだ製品が手元に届く前から会員数を劇的に伸ばしたので、ちょっとそれって矛盾してるんじゃないのかと思われる、まあ、昭和生まれのね、方々はいらっしゃると思うんですね。これはですね、やっぱ時代背景というのがあって、1980年代当時、もうちょっとバブルですよね。この当時はまだインターネットもなくって、ビジネスといえば労働的な仕事を行うことが当たり前という時代だったこともありまして、製品の良さ、云々よりも、これまでに類を見ないビジネスチャンスとして捉える方々が多かったために、まあニュースキンさんの場合だと初年度128億円といったね、記録を叩き出していってるんですね。まあインターネット上に様々な情報が飛び交う今の時代では、我々個人が比較的容易に様々な情報を入手できるため、人は皆、用心深くなっているんですね。そのために、アムエさんやニュースキンさんのような日本市場オープン前のような劇的な結果を出すことっていうのは、これ、不可能ということです。はい。まあ、ですので、今の日本国民が用心深くなった時代では、医学に基づく臨床データがあるのは当たり前で、さらに、その製品をご愛用されている方々からの数多くの体感。これね、体感って言っても本当 90% 以上とかね、体感があるものが望ましいですよね。うん。こういうのがいいです、ということです。まあ、最近ではですね、インターネットの普及に伴って、海外の情報などが比較的入りやすくなりましたよね。で、すでに海外に移住しているネットビジネスの成功者も増えてきております。諸外国の情報をですね、お金の力を使って、日本国に、宣伝する海外在住の日本人。まあね、言っちゃっていいのかな。まあ、蝶野舞さんとかね、もう出てきました。そして、このようなアジア諸国でブレイクしたもので、まだ日本には未上陸であるということもあって、ブルーオーシャン市場なんていう言葉を使ってですね、海外のネットワークビジネスのこの情報をド派手な広告を打ち立てて、日本国民に大々的に、 紹介している輩もいます。しかし実際にはそのような海外系のですね MLM で成功したという日本人を、物販系のね、MLM で成功したという日本人をもう私見たことないです。あなたもないでしょね。うん。またそのような情報を流している人たちっていうのはですね、実はもう数ヶ月後には本当仮想通貨の怪しい MLM をやっていたりするんですよね。諸外国で流行ったので日本で流行るというのはもう言えないということです。これは決してブルーオーシャン市場ではありません。現在のね、今現在の慎重派な日本人が安易に手を出すはずがないんですよね。本当のブルーオーシャンというのは水面下で実績が積まれているにもかかわらずね、周囲に知らされていないものだと思います。これを完全なるブルーオーシャンと私は呼ばせていただいております。はい、当然ですけども、このビビタが持っているものっていうのが完全なるブルーオーシャン市場を持つ国内のネットワークビジネス企業です。ここと提携してます。はい、次行きましょう。5つ目です。はい、MLM 選定のね、9つのポイントの5つ目、これは知名度が低いか。はい、行きますよ。知名度が低いということはこれ非常に重要です。誰でも知っているですね、ネットワークビジネスの会社である場合、企業名を出した瞬間に相手の反応がトーンダウンすること、往々にありますよね。まあ、先ほども何度も出てますけど、アムウェイさんとかニュースキンさん。この場合、その製品がどんなに良くっても知名度が高いために、ね、お相手の方に、なぜ今更その情報なの?と思われて、一周されるのが関の山でしょ?ね。で、あなたはこう思うわけですよ。きちんとした情報って、分かってるって。で、そのきちんとした情報、きちんとした情報だよって、アメイさん、ニュースキッズさんの情報、きちんとした情報ですよね。この、きちんとした情報を知ってもらえさえすれば、今からでも十分に可能性のある情報だとあなたは思ってるとします。だったとしても、ね、ここも重要。相手が、きちんとその情報を知ろうと心を開いてくれない限り、それはビジネスとして成立しないんですよね。うん。まあ、それだけやっぱ知名度というものは、本当ビジネスにインパクトを与えます。はい。リアルでもネットでも知名度が低いもの。これも MLM 選定の重要なポイントとなります。はい、次です。6つ目。変わらないものか。はい。これはですね、2番目のポイントの唯一無二かで伸びたことと、多少似てますけれども、少しちょっと視点が異なりますので聞いてください。はい。ここで申し上げておきたいことは、最初から絶対的に良いものであれば、新製品は愚か、改良、バージョンアップされた製品すらもリリースする必要はないと考えられますよね。で、その最初の製品だけでずっと長く勝負ができるということを言いたいということです。陽明紙とか、ミキプルーンとかまさにそういうものですよね。はい。で、ね、もうラベルももうそのままで売り上げ伸び、上げ続けてるってことですよね。まあ、陽明紙はね、MLM ではありませんけども、ミキプルーンはミキ商事さんの国内 MLM 企業ということも申し上げました。まあ、最初から良いものをずっと提供し続けているロングセラー製品を持つ会社さんなんですね。まあ、事実、ちょっと知っていただきたいことは、ミキ商事さんに関してはですね、国内のネットワークビジネス企業の売上ランキング、これはアムエイさんに続き、長年第2位を独走しているんですね。はい。で、第3位以降のネットワークビジネス企業というのは、もう手を変え、品を変え、とにかく売上を維持するために、結構な頻度で新製品を投入しています。もう私はこの会社の新製品の投入情報を入手するたびに、ちょっとね、次のように僕は思います。ちょっとね、それまでナンバーワン、ね、この業界ナンバーワンって歌っていた製品って一体何だったのって、なんで新製品出るのって普通に冷静になったら思いますよね。うん。やはり製品というものは、本物だったら一度世の中にリリースした後っていうのは新製品を出す必要すらないと思うんですよね。はい。次です。7つ目のポイント。報酬を得やすいものか。はい、これ大事ですよね。はい。初心者でも報酬を獲得しやすくすることはとても重要ですよね。そもそもネットワークビジネスなんてね、ほとんど多くの方は経験したことがないわけですよ。経験したことがあった方であっても、報酬を定期的に獲得したということがないという方がもうほとんどだと思います。はい。そして、これらの MLM が採用している報酬プランは、ブレイクアウェイとかね、バイナリーという報酬プランを採用しています。ここではっきりと申し上げておきましょう。ブレイクアウェイもバイナリーも稼ぐことは、とても難しいです。はい。 ブレイクアウェイは昔ながらのスタイルであり、今の時代に生きる人たちには全く合致しません。体育会系な報酬プランだと私は捉えています。で、バイナリーっていうのは、片側に人参ぶら下げられたまま、失踪するね、馬になれと言ってるようなもんですよ。はい。まあ、それぞれちょっと特徴を述べてみますね。はい。じゃあ、ブレイクアウェイの特徴。ブレイクアウェイとは、はい。これはですね、アムウェイさんとかニュースキンさんといった大手 MLM 企業が古くから採用している報酬プランです。一昔前ならばですね、この報酬プランっていうのは、もう威力が凄まじかった。ですよ。バブル期とかね。はい。まあ、これ体育会系システムだと私は思っていまして。はい。代理店になるまでには、ある一定の期間、厳しくビジネスに取り組む必要があるスパルタ期間が必要となります。要は、その期間、例えば3ヶ月間とかですね、売り上げを落とすことなく上げ続けて組織を拡大化させているかといったですね、審査期間というのは必要になったりします。晴れて代理店になれたと言っても、これ決してのんびりとできるものではありません。次のリーダーを育成するために、リーダー候補の方に対し、ある程度スパルタ的な指導を行わなくてはなりませんし、はい。代理店になれば自分自身は、その権利を維持し続けるために、常にグループ組織を確認し、そして、自らが次のステージ、タイトルアップを図るために、新規のアプローチをし続けないといけないということですね。これ本当そうなんですよ。まあ、草食系男子っていう言葉が今流行ってますけど、絶対にね、僕該当するかなと思う方は手を出してはいけません。はい。そのシステムがブレイクアウェイです。はい。じゃ、バイナリーって何ですかと。次、バイナリーですね。バイナリーとは。バイナリーは日本語に直訳すると、二分岐というふうに、訳します。で、この名の通りですね、左右の組織を構築していくシステムなんですけど、まあ、数多くのね、MLM 企業は、このバイナリーの報酬プランを採用しています。これは、MLM 企業にとって都合が良いです。まあ、ちょっと、しっかりとね、話聞いてくださいね。すごい重要なこと言いますよ。バイナリーの場合、組織は、右と左にしか付けられないため、上層部のアップラインというのは、新規メンバーの登録を必ず、ご自身の組織の末端に配置していくことになります。基本、配置は、片側の左側ばかりに配置していきます。つまり、右側はスカスカ状態となって、ここはあなた自身がね、新規メンバーさんを獲得し、配置していかなくてはなりません。左右のバランスの小さい側の組織、通常はですね、ご自身で配置する右側の組織が小さくなりますけど、この、小さい側の組織がですね、ボーナス算出の基本となるため、右側の組織がどんなに大きくなっていても、ご自身の右側を配置しない限り、ボーナスは1円たりとも発生しない。これがバイナリーの報酬プランの基本的な考えです。まあ、こうなるとね、左側にとてつもなく大きな組織ができるため、ね、もうあなたが何もしなくても、何千万とか何億とかいったね、組織が片側だけにできる場合だってあるんですよ、バイナリーっていうのは。で、その状態になったらですね、ユーザーどういうふうに考えるのか。もったいなくてやめれなくなるんですよね。ああ、左側こんなにグループ大きくなってるからやめられない、右側作んなきゃ、つってずっと作れないままいるということです。まあ、これが、ね、MLM 主催会社の狙いなわけですよ。やめないからね。うん。つまり、人参をぶら下げられたまま時間ばかりが過ぎていくシステム、それがバイナリーだと私は考えてます。はい。以上ですね。ブレイクアウェイとバイナリーの報酬プランの特徴をざっと説明しました。はい。次、8つ目です。はい。会社の人たちや参加者の人たちは人間性に優れていますかということですね。実は私、ここ、とても重要視しています。人間性ですね。ここが欠落している人たちとは、私は一切関わりを持ちたくありません。はい。MLM 主催会社のイベント、これラリーとかコンベンションとかいうのがあるんですけど、ここに行くとですね、この部分が欠落していると、この部分というのは人間性ですよ。この人間性が欠落していると思われる輩が少なからず一定数いたりします。これギラギラ系です。ね、という輩ですね。まあ、お金とか物にね、目が、くらむような高級ブランド品や金銀、宝石などの財宝を身にまとってね、いかにも自分が成功者と言わんばかりの容姿をさらけ出している人たちですね。髪の毛の茶髪だったりとか、もうちょっと間違えたらどっかのね、ホストクラブのトップのような容姿をあえてしていたりとかしてね。で、その方の率いるグループ全体が似たような雰囲気をプンプンに匂わせていたりします。で、あと乗っている車。こ これもね、なんか、高級会社とかね。あと、住む、家、これタワーマンションの最上階だったり。まあちょっと私もね、今タワーマンの最上階に住んではいますけどね。うん。まあ全てがラグジュアリーであり、それを、見せぶらかすような立ち振る舞いをしているわけですよ。まあ私が以前参加していた外資系 MLM とか、あと、その他のね、古くからある MLM にはね、必ず一定数このようなチームがあったりしていました。まあ、このネットワーク主催会社の創業者がとても謙虚で人間性に素晴らしく映っていたとしても、そういうちょっとギラギラ系の人たちを見るとですね、どうしてもそのネットワーク主催会社の存在そのものを疑ってしまいたくもなりますよね。で、私は、このネットワーク主催会社の経営者とか、その周囲の、会社関係者、並びに、そのネットワークビジネスに関わっているディストリビューター全員の人間性を必ず確認します。はい。で、まあ、いいか悪いかの判断をする。まあ、なかなかないんですけどね。まあ、当然私はそういう、会社を選んでるっていうことですね。はい。で、最後、9つ目。その MLM チームは、ネットワークビジネスチームは、ネット戦略を展開しているか。ねえ。やっぱ最後はね、ネット戦略ですって。うん。まあ、これ、もうまさにね、このビビタシステム、ビスのことを言ってるんですけどね。まあ、私の、このビス、ビビタ、ビビッタ統合システムって言うんですけど、このビス、これを活用してですね、MLM 活動をされているお方には、もう、この説明不要ですよね。今時ネット戦略を立てていないネットワークビジネス組織にもう属するっていうことは、これから先の時間を大きくロスさせてしまうことは間違いありません。ね。本当に。まあ、詳しくはね、もうぜひね、ビスの仕組みっていうのをご覧になっていただきたいんですけれども、まあ、私自身、自分が作ったこのビスを使ってですね、ネット戦略をやったわけですけど、で、実際、動いてみたわけですけども、これリアルで活動していた時にですね、5年間って言うと60ヶ月ですよ。5年間かけて、得た結果が、なんと、このネット戦略ではわずか3ヶ月で達成できました。もう実にですね、これ、3ヶ月。だって、5年間かかった結果ってことは、60ヶ月分の3ヶ月でしょ?ということで、これね、20分の1の時間短縮ができたということなんですよ。ね、すごくないですか?まあ、例えばね、まあ、ネットワークビジネスではね、比較的大きな目標となる、月収100万円。ね、これ結構目指そうとしますよね、皆さんね。で、このリアルのネットワークビジネスのみで、一生懸命に活動して、まあ、3年かかったとします。まあ、今だと3年でも難しいと思いますけどね。3年間かかったとしますよ。例えば、一昔前では本当にね、3年間一生懸命頑張ったら月収100万円とか目指せる、ものだったんですよ。もう今ちょっと難しいと思いますけどね。はい。で、3年間ということは、まあ、ざっと36ヶ月っていうことになりますよね。うん。で、これを、2ヶ月以内の、ね、さっきのあの、20分の1でネット戦略時間短縮できたって、私申しましたので、この36ヶ月をの20分の1っていうのは、1.8 ヶ月なんですよ。1.8 ヶ月で月収100万円を達成できるっていう、これがネット戦略の姿ということですね。すごいですね。凄さですよね。じゃあなんでこんなことが起きちゃうのということ。まあ理由はですね、いくつか挙げてますので、ちょっとここも聞いていただきたいんですけども、まず一つ目がですね、なんでそんな時間短縮できるのって経費削減できるのっていうと、まずアプローチをするために、そのアプローチしたい方のいる場所まで、車とか電車を使って移動しなく、する必要ってないじゃないですか、ネット戦略って。で、次。ABC わかりますよね。ABC を行う際に、アップラインとかお友達のですね、日程調整を行う必要もありませんよね。あと場所の選定なんかも、いりますよね。こういうのすっごい手間暇かかるじゃないですか。これが二つ目。で、三つ目です。同じセミナーに何度もね、遠方まで足を運ぶ必要もありません。ネットなんでね。オンラインでやっちゃうので、いらないです。はい、四つ目。ミーティングやアフターなどにもまめに参加しなくてはならない。これもネットなんでいらないです。ね。ミーティングも全部ネット完結です。アフターも全部ネット完結でやっちゃいます。僕なんかもネットでね、パーティーやったりとかしてますからね。はい。で、最後5つ目。そもそも小さなお子さんとかお持ちの主婦の方、多いですよね。ね。そういう方々ってやっぱセミナー、リアルのセミナーとか、 いけないじゃないですか、子育てしてたりとか。ね、旦那さんが戻ってくるまでに家事、洗濯、全部やっとかなくちゃいけないとか、リアルセミナーなんかなかなか参加できないじゃないですか。ね。だけど、教育がね、行き届かないんですよ、リアルセミナーだと。それが、このネット戦略だと、全部インターネット完結型なので、しっかりと学習することができるというね。この5つの、ことが挙げられますと。はい。まあ、これらはね、もう時間がかかるだけではなくて、ガソリン代とかお茶代、食事代、セミナー参加費などなどね、金銭的な経費もね、もうほとんどかかりませんよね。リアルでやってたらこれすっごいかかってる。この経費もバカになりませんよね。まあ、これからの時代にネット戦略を持っていないネットワークビジネスチームに属して活動するなんてことはもう僕はもう絶対に考えられない。この音声聞かれてるあなた様もですね、そういうこと考えない方がいいです。はい。はい。以上ですね、ネットワークビジネス選定の9つのポイントとその理由について、ざっと、音声レポートをお届け差し上げました。はい。まあ、皆さんね、どんなお気持ちで、この音声を聞かれたのかはわかりませんけれども、まあ、このビビタ、私ビビタがですね、提供しているシステムっていうのは、この9つのポイントすべてをクリアできています。気になるお方はですね、ぜひ、無料コンサルお申し込みいただければと思います。無料コンサルお申し込みいただくにはですね、ご入力欄、LINE のご入力欄に、漢字で希望と添えてください。漢字で希望。2文字、漢字で希望と添えて入力していただくと、無料コンサルの申し込みフォームが出ますのでね、そこで必要事項を、ご記入されて、お申し込みください。まあ、ちょっと今ですね、実はこの、私のビスのシステム非常に賑わっておりまして、私が直接コンサルできないこともあります。ただ、もうね、このビスを使って結果を出しているリーダーの皆さんたくさんいらっしゃいますので、このリーダーの方も、私の、言葉とですね、一語一句逃さずに、変わることなく、遜色なく、あなた様へ情報をお届けしますので、しっかりと、無料コンサル受けていただければと思います。はい、長くなりましたけども、ありがとうございました。それでは、あなた様の、無料コンサルのお申し込みお待ちしております。最後までご清聴ありがとうございました。失礼いたします。